JBS アーカイブ、この道に生きて。この番組はかつて JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時日本盲人社会福祉施設協議会の理事長を務めておられた松井慎二郎さんの回を4回に分けてお送りします。本日はその3回目をお聞きいただきます。なお、内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きての時間です。この時間では盲人関係のさまざまな分野からその第一線で活躍している方に登場していただき、その歩んだ道についてお話を伺っています。日本盲人社会福祉施設協議会理事長で日本盲人職能開発センター所長の松井慎二郎さんにお話を伺っています。今日はその第3回です。松井さんは大正3年12月の生まれ、現在77歳。26歳の時、先の大戦で中国大陸で負傷し失明しました。その後、日本大学大学院で心理学を専攻しました。大戦終了後は教育の復興を目指して山梨県立盲学校の初代校長を務めた後、昭和26年から昭和48年6月まで元国立東京高明寮、後の東京視力障害センターの校正教官として中途失明者の指導に当たりました。そして昭和51年9月、日本盲人職能開発センターを設立し、所長として失明者の職業的な自立を目指してきました。その間に順天堂大学眼科でカウンセリングを行い、東北大学教育学部で視覚血管学の講師を務めてきました。また昭和29年、日本盲導犬協会を、同じく38年には日本盲人カナタイプ協会をそれぞれ設立し、普及運動の先頭に立ちました。昭和51年からは日本盲人社会福祉施設協議会理事長を務めています。それでは松井さんのお話第3回、昭和26年東京高明寮に勤務し始めた頃のことから伺います。聞き手は元 NHK で盲人の時間を担当していた川野久美さんです。なお、このテープは平成4年10月8日、日本盲人職能開発センターで収録しました。
戦後、やはり国としてはその戦争で失明された方の救済ということを、考えたと思うんですけど、あれは要するに国立公明寮という形でできたのは23年に塩原が最初でございますね。
そうですね、塩原と東京一緒です。は
い、東京が一緒ですか。で、東京、そうすると東京にも国立公明寮、杉並の場面に、
そうですね、これは軍人の、援護をしなきゃいけないということでね、失明した軍人が非常に巷にさまよい、そして救助前で座り込みをね、したりしたことがありますね。そんなことからですね、なんとかして救済をということで国立公明寮設置法を作ってですね、で東京と、それから塩原にね、スタートしたんですね。
でそこに先生は昭和26年4月から、
6年の4月からね、
教官として勤務されてらっしゃるんですね。
ちょうどまだスタートしたばかりでしたから その当時はね、なかなか国の施策があっても進駐軍のね、いろんな問題があったでしょ、そうすると将棋軍人を援護してはあいならんという、そんなことでね、やはり国立公明寮も女性をね、2期生から女性を入れましてね、そしてカムフラージュしたわけでしょう。ほとんど1期2期、3期の一部まではね、みんな失明した軍人だけだったんですね。そこにね、女性を1人入れてね、そしてカムフラージュしたというようなことがありましたね。しかしやはり人生の途中で失明する人が多い、しかしその人たちのね、道というのが閉ざされていたというふうなことでね、失明軍人の援護は取りも直さず中途失明者の援護であるというふうな方向へ、なってきて、そして、 身体障害者福祉法とともにですね、中途失明者の援護機関が充実強化していったんですね。ただ当時は荒んでいました。最初はまだあそこに入っていてですね、あの流しあんまをしているようなね状態で、もうみんな援護の道がいくら国立だと言ってもね、十分なら援護の道がなかったでしょ。ですから中にいる人たちはね、みんなそれぞれね、やはり流しあんまをしたりしてね、自立でゴム紐を売り歩いたりということでね、それである時には厚生省の厚生課長の自宅にね、失明軍人がゴム紐を売りに行って問題になったことがあるんですね。そういうふうな、そういう笑い話もあるくらいね、大変だったんですよ。
でもやっぱり職業教育としてはまずあんま張り切りを始めたわけですね。
まずは生活のね、張り方ということで、あんま張り気はね、一番大事なことであるじゃないかということでね、それで実技と学科指導をね始めたんですね。
でそれで習った要するに入賞生の方たちが早速流しあんまに出たということなんですね。
そんなことをねありまして、まだもう本当に資格を取らないうちにもね、やらなきゃならないような事実ね。
背に腹は変えられない時代、
ですから私が入った当時はね、宿直もね見えないけどしたこともあります。そして10時11時になってくるとね、あの笛を吹いてね、そして冷たいね夜空の中をね帰ってきて、そしてストーブに当たって寝ろよなんていうね、ことでやった時代もありますね。
ですからね、やっぱり、まあ、ああいう非常にまだ経済的に安定してない時代ですから、インフレの激しい時代、健康なものでさえ働く方にも職がない時代でした。
そう、世相が世相ですからね。 そうですね、その中でね、やはり自立公正といってもね、言葉の上だけの問題でなくって、それぞれの苦しみが大きかったでしょう。みんな家庭をね抱えている人たちがね、家族を家に置いて、そしてね、自立しようということで来ているだけにね、面会に来る人の姿なんかはね、見たり話の内容を聞いているともう本当に聞くに耐えないようなね、苦しみばっかりでしたね。
でそこで先生はあの、相談室長をまずなさってるんですね。
そうということは、たまたま私もね、あの中途失明というねこともあったし、それでもう入ってきた人たちのね、まず窓口としてね、やはり多くの人たちに接しなきゃならない、その人たちのね立ち上がりのためにお手伝いしなきゃいけないということで、まだ当時国立の公明寮があっても相談室というのはなかったんですね。そんなことがありまして、できるだけ多くの人たちのね相談に乗って、そして自立を考えていこうというふうなことでね、やり始めたんですね。もちろんもう入賞してきた人たちの初期のね展示指導だとかカウンセリングとかね、そういうことはね私も自分の経験を通してやってましたけど、やはり大事なことは、やはり全国の目の悪い人たちの本当に寄る辺がなかったんでしょうね。そういうところでね、やはり国立があるならそこに相談室ということでね、窓口になってあげようというふうなことでやり始めたんですね。ですから数は多かったですよ。
実
に数多くのね、新聞ラジオを通してきたり、個別的なね面接であるとか、いろいろの悩みのそのままのものをね、うちに当てられてきましたね。
まあ、数の多いだけにですね、特にまた盲学校と違ってかなりの高齢失明者もいるでしょうか。
そうそうそう、
展示の学習なんかもみんな随分苦労した
わけです。もう本当にね、展示の学習なんてのは全くもう話にもならないくらいね、みんな苦しんだもんですね。もう本当に指を削るとかね、軽石でこするとかね、それからもうまた展示用紙なくって普通のアルミ板をね板にしてそれを触ってみるとかね、いろいろな工夫をしてましたね。それからあんまの実技にしてもね、柱に向かってね夢中になってね、もう腕を叩きつけてね力をつける稽古をしているね。枕を揉むということはよく聞きましたけどね、柱に向かってね手をもう本当にね傷だけにしながらね取り組んでいる生徒なんかの姿もありましたね。
やっぱりそれだけこの 腕一本指一本で生きるんだという意気込みがそこにあるわけですね。
それはね、その人なんかもまた、もう卒業してから地方でね、立派に自立してるね、様子を見た時に思いましたね。やはり先生、私はあの時にね、やはり自分の力でね、自分の技術でと思って夢中になったけどよかったって言ってますね。やっぱりね、大したもんですね。だからあの生命力とね、そして自立への意欲というのを見ているとね、やはり大変だったと思うんですよ。それがみんな家族の人たちもね、やはり期待をしながらも果たしてどうなるかというね、ことも不安感もたくさんあったでしょうしね、そうした世相の中で苦しんでいったというのはね、よく自立してくれました。今ね、あの国立のね、孔明廟の後に碑を建てましたね。記念碑を。
なるほど。
去年ね、立派なね、展示でね、記念碑を作って除幕式をした時にね、本当に思い出しましたね。もう僕も20何年間ね勤めて、あの門をどんな気持ちでくぐってね、またどんな気持ちで出ていっただろうなというね、その中に途中でついに頓挫してしまってね、行った人もいるし、立派に成功した人もいるしね、いろいろのね、もう人生の祝日そのものだったでしょうからね。
ですからね、まあ、それだけにですね、あの先生が調査したあの中に、空白の期間の長い方がいますけどね。
そうそう、
あの失明をされて、そしてこのそういう福祉施設にたどり着くまでに、早い人で2年、長い方で13年という、リハビリの空白の期間って、僕はこれは大変な問題だと思ったんですが、
これはね、私も相談室へ行ってですね、そしてやった中でね、もう長い間やってる中でね、しみじみ考えさせられたのはね、あ、これはいけないと。自分の経験を持ってね、見てもやはり何とかして早期リハビリテーションですね、早くリハビリテーションコースへ乗せてあげなきゃいけないと。一般のリハビリテーションは非常にスムーズにね進んでいながら、やはり視覚障害はね、どうも空白があると。これはやはり眼科臨床と構成指導の空白があるんですね、エアポケット、そんなことからね、調査をずっとしてみると、もうほとんど長い人は13年もね、平均して 3,4 年はね苦しんで、経済的にね、精神的に苦しんで、そしてその挙句ですね、ようやく訪ねてくるんだと。その間にね、何回か自殺も試みたりというねことを考えると、なんとかしてね、視覚障害のリハビリテーションをね、早く軌道に乗せるべきだと。そこからあの眼科クリニックセンターが ね、これはね、これも同じのね、私はやはり眼科のね、医師がやはりあなたの目はということでね、やはり最終的な診断を下すのは眼科の医師以外ないわけですね。ところがなかなか医師がやってくれないんですね。それでね、僕は国立病院にね、まずお願いしたんですね。で、自分のいた病院であるし、自分の経験から見てもね、本当に失明を告知してくれるのがね、遅いということがどんなにマイナスなのかわからないと、ね、だから早く告知してね、リハビリテーションコースに乗せるためにはということでね、眼科の中でね、治療の中で考えてもらえないかと言ったんですよ。そうしたら国立もね、確かにおっしゃることでいいことだけれど、ダメなんですね、やってくれない。
やっぱりいざその場の先生になると、やっぱりこういうことを言うと、その本人がですね、それこそ自殺でもしかない、
そう
ということになると、そこまで責任を持つとなると、なかなか言えないと、
自信がないし、信頼された医師やね、患者が来ている、しかしその人にもあなたの目はダメですよということがね、言えるといかにも残念だと。医学に対するね、もう本当に無能を物語るし、自分ながらね、それは言えないし、万が一行った時に事故でもあったらというねことでね、それはいいことだけど簡単にはできないよと、要は我々もお手伝いしないですからとね言ったけれど、ダメだったんですね。ところが幸いに、あの順天堂の中島先生がね、これに手をつけてくれましてね、そして東大の鹿野先生と一緒にね考えて、あ、それはいいことじゃないかと。特に順天堂はね、全国の眼科のメッカでしょう。ですから大勢の患者が、最後的な患者がやってくるんですからね、そこでね、眼科クリニックセンターということをね作ってくれて、そして、医者と それからカウンセラーとしての私ですね、それからケースワーカーとナースとオプティシストですね、首脳訓練士、だからチームを組みましてね、そして患者の一人一人に会って、そしてその患者が医療の限界に達していればもう次のことを考えなきゃいけないと、ね、いうことでね、本人に障害を受容させると同時に家族にもね理解させ、そして職場で働いているのであればね、職場の上司にも理解させ、小さい子供であれば親御さんにというね、あ、これは良かったですね。ちょっと大変なことでね、毎週ね、これはもう 5,6 時間ね、患者さんと予約してお目にかかってましたけれど、確かに神経を使いましたね。
まあ、その様子をあの先生、あの NHK テレビのある先生という番組で、
ね、そうそう、 NHK がね、あれはだいぶ番組がね、はい、評判にもなるし、話題を呼んでね、はい、ある人生という、あれちょうど6ヶ月間密着取材でね、もう僕もちょっとね OK はしたけれど、辛かったですね、6ヶ月間カメラマンとね、速攻とプロデューサーがね、もうどこへ行ってもついて回ってんでしょ、家庭行けば家庭、旅行に行けば旅行先でね、それでもね非常にうまく取り上げてくれましてね、やはりその失明の宣告、今は宣告なんて言わずに告知と言いますかね、失明をね早く受容して立ち上がるためには何が必要かというね、どういうプロセスが必要かという、あれ上手に描いてくれましたよ、
政策は私もお手伝いさせていただいた、
そうでしょうね、
よく分かってますけども、あの中で先生がね、やっぱりもだい苦しんでいる方に向かって、あの、あなたまだ少し光が見えるからいいじゃないですか、
そうそう、
一応私は何も見えないんですよ、言った時にね、あの患者さんがビクッとした
顔でね、そうそう、もうね、僕もね、あの自分が目が見えないからカウンセラーですというね考え方でなくって、はい、一カウンセラーとしてやっているけれどね、真剣勝負でしょ、もうその日に会って、そしてもう四国にも帰らなきゃならん、ね、納得がいかなくって帰りに飛び込んでしまうかもしれないと、そう思うとね、やはり心と心のキャッチボールじゃないけどね、本当に真剣勝負ですね。それでね、あ、この患者さんは危険だなと思った時にはね、いや私は全然見えないんですよ、あなたはまだその明かりが見えてるんじゃないですか、え、先生が見えないんですか、その時にね、パッとね変わりましたね、ああいうふうな、ね、ことが、ね、あってね、ちょっと言葉が足らないかな、納得がいかないかなと思ってね、返した時にはね、わざわざ上野駅までね追っかけてね、そしてねマイクで読み物してね、そして待合室で話をして返したこともありますね。まあおかげさまで、まあ、何千人ねお目にかかってる中で一人も自殺ということがね、なくてよかったですがね、本当にね、あれは嬉しいことでした、大変でしたね。しかしあれがまだ今もってね全国的に十分いってないんですよ。
特にこの中途失明の問題は、私も以前、まあ、NHK で番組担当してる頃はいろいろ取り上げましたけれども、本当に最初の行った眼科医にもうあんたの目は治らないよって言われると、自分の目が悪いんではなくてこの医者が悪いんだと思っちゃって、
そう
お医者巡りを始める
んですね。そうなんですよ、それですからね、
先々でみんなダメだと言われると、じゃああっちの医者行こう、こっちの医者行こうということで、それでこのさっきおっしゃったその空白の13年なんていう、
そうそういうことがね、
医者巡りをして家財産全部使い果たして、最後にたどり着くのが福祉の窓口、
そうなんですね。だからね、そのだから最初の当時はね、ずっと見ると新聞だとかね話だけを聞いてとね、センターへ訪ねてきましたと言うけど、だんだんだんだんね、福祉事務所から医師から相談を受けてね、そしてアドバイスされて国立へたどってきましたというようなねことに変わってきましたのはね、ある程度の前進でしょうね。でもやっぱりね、なかなか患者さんというのは、目というのは感覚の障害だからね、それだけに難しいんですね。そしてどうしてもね、この医者でダメなら次の医者へとかね言って、最後には神頼みというね、ですからね、私の経験の中では一番長いのは27歳です。7箇所ですね、
7箇所、
そうですね、まあおかげさまで、あの順天堂の眼科クリニックの仕事はね、視覚障害者のリハビリテーションの一つのね、ルールに載せるのにね大事なことであって、 って日本のどこの病院でもねやってもらえるようになるといいと思ってるんですね。これはね、
まあ、今この話を伺ってますと残念だなと思うのは、最初のお話で伺いました例の軍事保護員がですね、一人のその失明軍人に対してチームを作って、それで委員会を作ってですね、その方の構成をいろいろ研究して、さらにまた職業的ないろいろな新しい新職業の研究をしてたという軍事保護員のあの当時の研究がそのままの形でずっとつながっていれば、もっと違った形でのですね、
そうなんですね、
が引けたんじゃない
か、だから、当時のね、まあ、ちょうどその残念なことはね、戦争の終戦時によってね、全部ね、関係書類はね、消失してしまったということをね、そしてそれからやったことがまるでね、過去のものは全部罪悪だというふうなね考え方になってね、そしてもう噂になったということですね。だから僕はね、過去の中の温故知新ではないけれど、古いものの中でね、やはり戦争ということは良くなかったけれど、その中でね結ばれてきた実ってきたねいいことは何か考えるべきだと思うんですね。その中で今のようなね対策問題なんていうのはね立派に生きることですね。
芽吹いていたんですかね。
芽吹いていたね、本当にね、途中で消えて
しまったってのはもったいないですね。
そうそう、それはね今後ねこういうことでね考えてもらえるんだと思うんですよ。だからもう当時のねやはりその眼科クリニックのようなことは病院の中でやってたでしょ、はい、みんなね、ほとんど軍の病院の中でね、先生方も真剣に相談に乗ったり、そしてここのケースのね家庭の事情、生育歴、学歴、あらゆるものをね考慮して、そして将来を見つめてね、それへの立ち上がりを促進させていたんですよね。こういうものはね失っちゃいけないんですね、だから日本の文化の全てが悪いじゃないんですね、もう元は見直さなきゃいけないね、ことがある中に、やはり視覚障害者の文化といえばね、やはり僕は消された時間もね、もう一つ夢の再現じゃないけれどね考えて、そして今日の行政の中でね施策の中で考えてほしいことだなと思うんですね。ですから至る所で今国立病院なんかにね大学病院にお願いするんですが、やっぱり眼科のお医者たちもね理解はしてくれてるんですね。しかし現実には保険の点数にならないとか、やはりねその時間がもったいないとかね、今度協力してくれる人がないと、協力者なんていうのはみんなその地元の中でね、地域の中に専門家がね失明者の構成施設であるとか、あるいは社協だとかね、盲学校の先生とか立派に体験するしているねいいケースがあるんですよね、人材が、そういうことでチームを組めばいいじゃないですかって言うんですがね、なかなかね難しいところですね、私はちょうどあの当時の相談室と同時にね、あのラジオや新聞の人生相談をね受け持たされてね、そして朝日新聞の指名回答者なんてことでね、多くのね視覚障害者やその他の方のね相談に乗っていましたけれど、やっぱり迷ってる人多いですね、今でもそうですね、こんな福祉が進んだね今でもまだまだ身近なところでねどうしていいかわからないって人がいっぱいいるんですね。そういう点でやはり雨漏りのない福祉を考えなきゃいけないというね、その一つの中に眼科クリニックのようなねこともあるんじゃないでしょうかね。
それと同時に先生は研究室長もなさってらっしゃいました。
これはねちょうど研究室の方はね、まあまあ前にも申し上げたように失明軍人のね軍人援護会の当時にやはり職業研究をね、ライフワークのような形でやっていましたしね、それから厚生省もあんまハリキューのを含める新職業を開拓と、はい、僕はねやはり新職業っていうけど新しい職種開拓というのはね出なくして、やはりあんまハリキューもねやはり時代の中で変わっていくべきものであるからね、ということで職業開拓の中で新職種と考えるべきだとこう言ってるんですよ。そこにほら今度あの雇用のつないでいくねヘルスキーパーなんていうのもその一つだと私は考えてねいるんですね。そしてやはり日本の視覚障害者がねやはりその能力に応じた仕事に就けるようなものをね数少なくてもいいからやっていかれるようにしようと、 いうふうなことをね、これを狙ってね、そして随分職業研究を日毛医を通じて全国的なね統計調査をしたりですね、それからあんまハリキュー以外の職場開拓ということでね、各地域のね工場やらいろいろなものをね研究室としては回って資料を集めたりね、現場調査をしたり斡旋もしてきたりねしていましたね。
カナタイプシストの要請を、
はい、そうそうそうそうそう、
視力障害センターに飾っていらっしゃいましたが、
あれは
研究から出てきた、
そうそう、あれもね一つのね
研究、
あれはね根本的に言うと、なんていうでしょうかね、目が見えなくなって一番不自由なね、ことはまずく歩けない行動の制約ですね。その次は文字の読み書きと、この2つをね嫌というくらい私もね感じて、そしてまあ幸いにも盲導犬をもらえたのでね、歩く稽古はできるようになってきた、そして行動の自由は確保できた、しかし点字を覚えたけどね他の文字がないということでね、非常に不自由を感じたんですね。中村屋の社長がね、私が英文タイプを打ってるのを見て、松井さんこれを打ちなさいよ、持ってきてくれたのがねロイヤルのカナタイプなんですね。これがアメリカのタイプライターね、それで夢中になってねこれを使い出してね、そして少しでもね広く多くの盲人の人たちにというね考え方に自分の経験の中からやりだしたんですね。そんなことから昭和38年にやはりカナタイプ協会なんていうのを作りましてね、そしてね全国大会をね第1回をやったんですよ、そしてねコンテストなんかやり始めてね、そしてやはり日本の、まあ、目の見えない人のコミュニケーションの拡大をね図っていこうと、こんなことが展示毎日文化賞の対象になってね、日本の盲人の文字革命を起こさせたとかね、はい、いうような文までいただいたけれどね、それでようやく全国の目の見えない人たちがねタイプライターを叩いて、そして自分たちの意思の表現の自由を得ようというふうなねことをやった。ところがですね、それも非常に大勢の人がね全国をみんなねかなタイプを打ってくれるようになったけれど、何とか職業に結びつくことないかというね、こんなことからね、たまたまねタイピストを利用してこれで職業研究をやってみようというふうなねことへ進んでいく中に、あの洗濯屋のクリーニング屋のね白洋舎っていうのねところへ行って、ある時ね見たら会計係がここにどんどんどんどん料金を読んでるんですね、そしてテープに取ってるんですよ、で見てるとそのテープをね持って隣のタイピストのところへ持っていった、とタイピストそれを聞きながらタイプ打ってるんですよ。あ、これは盲人でできる仕事だな、ね、録音機を使ってね、そしてタイプを打つ、これは面白いなというふうなね、ことからねタイプライターを利用しての職種開拓っていうね、それで速記業界の調査をしたりね裁判所の調査をしたりね、いろいろなことをやってみているうちにカナタイプの訓練を始めようということでねやりだしたんですね、なかなかねみんなあの非常に興味持ってやってくれましたね。
そうですね、
だからね、もうタイプライターなんていうのをねよく調べてみるとね、目の見えないフランスの文字のためにねタイプライターの原理が発明されたんだと、その原理がねアメリカ行ってアンダーウッドでね、利用されて、そしてタイプライターになっちゃった。そのタイプライターがね文字のためでなくってタイピストという職業を作り出したというようなねことがだんだん分かってきましてね、だからやはり発明の動機を考えて我が手に取り戻そうなんてね、ことをね叫びながらやり始めたんですね、それから映画を作りましてね、三条恵理子っていうね、あの女優さんがいてね、新新妻鏡の中でねまず目が見えなくなった女性がね子供さん連れてこの国立を訪ねてくるんですね、それを僕が所長なんですよね。それでそのねあんまハリクをやらなくって何か違う仕事をっていうので、じゃあタイピストになりなさいと、それでタイプ夢中になって勉強してね、それで青森の市会ですね、市議会の速記者になるところをね映画で作ってね、やったんですね。だから映画で先にやっといて、そして夢をね、なんとか実現させようかななんて思ってやったのがね、いつの間にかね間もなく ビルの小窓にね明るい笑顔で歌を歌いながら軽いリズムでね窓際でタイプを打つような盲人が出てきたんですね。やっぱりエンドレスドリームっていうか夢は見るもんですね。だからね笑ってね、
まあ、当時新職業がまずあの日本ライトハウスが電話交換士の養成を始めました。
そう
それと同時にあの、うん、先生のところで科学技術の養成、
そう
この2つがですね、時代の先端を行く職業ということで、
何かね、だいぶあの NHK の102なんかでね、野村さんかなあの、朝のね、なんかでよくニュースに取り上げてくれたりね、いろいろなところでね取り上げてくれて、やはり目が見えなくてもそういう仕事ができるのかと、目が見えなくてもというね、盲人の能力というものに対するね考え方がちょっと変わってきたようですね。そんなふうなことから盲人に対する見方がねちょっと変わってきたんじゃないでしょうかね。
でこれを契機にですね、先生その文字を取り戻そうという執念を持たれたように、あとはそのオプタコンになりですね、それがワープロになったと、ということじゃないかと思うんですけど、
まあこれはね、やはりあの僕は思うのはね、不自由さにね、慣れていっちゃいけない、ね、不自由さにならずにね、やはり不自由と思ったらそれをねどうして突き破るのか、どうしてね取り戻していけばいいのかというふうなことがね、みんなやはり私の心情にあったわけですね。だからこのタブで今度文字を打てるでしょ、そして目の見える人にねあった。ところが長野に僕が講習会に行った、そしてね女の子に住所手紙で名前も書かした、そしたらああよく書けてねって褒めてやった、でも一度自分で書いた字を一回でいいから見たいですねとね、ここですよ。それを聞いてなって言ったところにオプタコンがね始まったと。それでね、私はねもうタイプのインクを研究したりね、紙を研究して、そして打ったらレーズンして浮き上がるね紙なりとかね、インクでねできないかとかいろいろねあちらこちらやったけどねダメだった。そこにオプタコンっていうのがあるっていうのがね、それでオプタコンに手をつけたんですね。それでやってみるとやはり自分で書いたものが読み返しができる、自分の力で取り戻したというねことからね、少しでもねあそこに触ってみると、あやっぱり一番先に触れた瞬間にねまさに指先の目だなと、宝くじ買ったらどうしようとかね、誰かに見てもらわなくてもすぐにオプタコンで分かる、ね、料金が来た、何の料金かな、いくらかな、それもちょっとでも見られると、わずかなことであるけれどね、小さなことであるものが見えないことによってね大きなマイナスになっていることがねいっぱいあるんですね。そういうふうなことからね、まあオプタコンに手をつけたのがね元で、まあだいぶ各方面でねいろいろお力添えいただいて、労働省文部省厚生省ね、ほとんどね各方面に浸透していただいて、そしてだんだんただオプタコンもリーディングマシンだけでなくってね、生活の中でね必要な目というね考え方にね、今はもうリーディング本を読むためのオプタコンでなくって、日常の生活の中でねちょっとこれを見てみよう、これをちょっとってねいう時に使うのが多いんじゃないでしょうか。
最初にオプタコンの先生が触れたのは何年のことでございます
か。もうこれはね何年でしょう、ずいぶん古いんですよ、20年ちょうど19年20年になるんですかね。
なるほど。
それで一台のね機械を手に、これも機械を手に入れようとしてもね、なかなか苦心でした。
当時はまだやっとアメリカで出始めた
頃で、出始めたのでね、それでねいろいろお願いをしてね、あるその会社のね部長さんが、松井さんよし手伝ってあげようって言ってね、アメリカに買いに行ってくれたんですね、会社へ。そしたらその会社はね、お前のところは売るだけじゃ困る、修理ができなきゃダメだってね、そういうことで金を持って帰ってきたんですよね。その後ねたまたまキャノンの御手洗さんがね、社長さんが僕のことを聞いて、松井さんそんなに欲しいんですかって言うからね、いや欲しいんですよと言ったら、いやそれじゃあスタンフォード大学のねリンベル博士は友達だから何とかしてあげましょうって言って一台がね届けられたんですね。それに触った時にね、はあこれこそ指先の目だなってね、本当に嬉しかったですね。もうね、だからねそんなことからだんだんオプタコンが だんだん進み改良されてきてコンピューターも入ってきたね。そのうちに何て言いますかね、ザ・プログレス・スルー・ジョイント・アクションっていうね言葉があるように、進歩とともに行動しようと、世の中がどんどん科学技術が進んできたでしょ。でここなんかもね、このタイプが何十台ですか、今まあちょうど1000台を目標にしてね集めて、そして全国に無料貸し出しして講習会をずっと全国的にねやって歩いたんですね。そしてその挙句ここでカナタイプによる録音速記の作業を始めたわけでしょ。その録音速記の作業っていうのがほら、あの裁判所の法廷のね審議録をテープに取って、それを聞きながらタイプに打つ、でカナタイプに直すのを今度文章をね、車椅子に乗ったような重度の障害者、その人が漢字金丸に直すね、重度障害者の組作業というね、それをやり始めたんですね。これがねずっと15年もねやってきたんですね。ところがだんだんだんだんこのカナタイプでなくってワープロが入ってきたでしょ。 そこでね、まあワープロを2台入れたところがね、文字にワープロなんて馬鹿げた話だっていうね、やはりねこれもね当時600円か700万円でしたね。そうしたところがね、こんなものが使えるものじゃないなんて言ってるうちにだんだんだんだんね変わってきて、まさにね進歩とともに行動しようというねことで、ワープロの研究開発がねこの中でも始まり外でも始まりね、そして社会がざっとこうしたワープロからパソコン時代へとね変わってきたんですね。本当に
6点漢字8点漢字の、
そうそうそうそうそう、6点漢字がね出てきた、8点漢字が出てきたね、今はもう夢のようですよ。もう見えない人たちが
完全にもう文字の世界を、
そうそうしてね文字の世界にも取り戻してね、こうして今度事務的職種への挑戦でしょ。今うちなんかでねやってるあの家で作業してる人たちが考えられないようなね感じをどんどん打ち出してねいますからね、やっぱり科学技術の進展っていうのは素晴らしいですね。しかし素晴らしいと同時にね何を遅れちゃいけないですね。
そういうことですね。
だから僕はもう目の見える人のねやったのやあとくっついて行じゃいけないんだ、もっと先にね一歩先立って目の見えない人がね使って便利なものは目の見える人も使って便利なんだよというのが持論なんですね。だからねもう手のない人足のない人目のない人が使って便利なものはね健常者が使っても便利なんだよと、そういう考え方でね一つものに取り組んでいったら違うじゃないのかなって言ってるんですね。
ですから先生がまあよくおっしゃるその先ほどもちらっとおっしゃいましたが、この失明によってか歩く足をまず失うと、
うん、
それから文字を書く手を失う、
そうそう、
だから職業を失うんだという話でしたけど、
そうこれはね、僕がね失明した最初にから思ったね、そして多くの人たちの仕事をね見つけて歩いてる時に思ったのはね、やっぱり我々はね失明は歩く足を失ったことじゃない、同時にね文字を書くその手を失ったことじゃないと、ところがねそうは取ってくれないんですね。だからそこでねやはりねじゃあこの通りして歩けるんだ、盲導犬で白い杖であるいは超音波メガネでね、その次にはね今度はこうして点字でタイプライターでね、そしてカナタイプライターであるいはワープロでもう次々に字が書けるんだと、また読むこともできるんだというふうになってこなければね、やはり社会は理解しないしね、そして道は開けていけないと思うんですね。だからやっぱり道がしかも話してちょうど最初いただいた時の挨拶にね僕は言ったんですが、本当に前にはね道は一つもなかった、ね、振り向いていけばいつの間にか道ができていたというあの詩ではないけれどね、私自身が見えなくなった当時を考えてみてもね全く道はありませんでした、ご利夢中でしたね。ただ今振り向いてみるとねかすかなる道がねついたような気がしますと、さあその道は今度皆さんが次々に踏みこなしてね、そしていい道にしてくださいよとね、そんなことをね感想に述べたことがありますけどね、まさにそうだと思うんですよ。
ですからその結果としてはもう今やあのワープロを使って皆さんが職場復帰できるようになりました。 またさらにじゃないですか、プログラマーという新しい職種までできるようになりました、
ね、そうそう、だからね、それがね、結局昭和52年ですか、全国の視覚障害者の雇用連をね、作り出して、そして運動を展開しましたね、これもやっぱりね、なんとかしてね、日本の視覚障害者の職域をね、広げていきたいと、いろいろなことでね、私ども現場を回ったり調査をしたりした結果としてみればね、やっぱり日本の国はそのお上がやらなきゃダメだって、国がね、やらずして、盲人のね、展示受験を認めろ、地方公務員にしなさい、教育公務員を民間の会社でと言ったってね、国が取ってますかと、こう言うんですよ。そこでね、雇用連を作って、そして雇用連の第一目標はね、やはり国家公務員の展示受験をと。これをね、17年かかりましたね。やった時にね、もうかなり人事院の局長とも喧嘩したりね、しましたけれどね、その時にね、曰くね、なんていうかというとね、やはり国家公務員の道も皆さんのためにね、特別採用の道が開かれているじゃないですかと。なんであなた方がね、騒ぐんですかと、こう言うんですよ。しかし僕たちはそうではなくて、競争のね、試験に参画させろと。本当にね、完全参加と平等というね、国際障害者年の理念はね、やはり平等でしょう。だからね、目の見えない人も対等の試験にね、受験させて、機会を与えて、能力があったら取りなさい、なかったら落としなさいと、ここなんですね。それでね、いろいろしてね、もう何遍陳情を繰り返して、労働省、厚生省、文部省ね、各省を回ってみてもね、なかなか開けなかったんですね。ところがようやく昨年ですかね、人事院が来てくれてね、そしてね、人事課長がね、もう関係担当者をね、6人連れてここを見に来たんですよ。本当に盲人が字が書けるのか読めるのか、ね、僕は人事の局長と喧嘩した時に NHK のね、ニュースセンター9時でね、しきりにね、やってるのが放送されたけれどね、やはり局長は今の考え方でなくってね、昔の局長の盲人の見方でなくって、今の盲人を見てくださいよと、あなたの目で見てくれませんかと言ったんですね。そうしたところの人事課長がね、ようやく一昨年ね、来てくれて、そしてここで3時間ね、目の見えない人の機械器具の操作ね、自分の読み書き見てくれましたね。そしたら1週間経ったら、各省の課長補佐ね、全部22名連れてやってきたんですね。そしてついにあの国会でね、いよいよ、まあ大勢の先生方のお力もねあったけれど、展示受験を認めますというね、それで今年2年間ね、2年目ですか、受験が実施された。そのおかげですよ、今度地方公務員ね、国家公務員どころなくて地方公務員も始まった。そしてね、教育公務員も民間の会社もというね、ですから今度は民間の会社がね、非常に事務的職種のね、方向にやはり盲人も歩いて、文字も読み書きができるんだなというふうなことからね、おかげさまでね、いろいろなところへね、事務的な能力でね、就職し始めましたね。ですからコンピューターのプログラマーだと同時に、やはり文字の読み書き、ただワープロができるだけでなくってね、いろいろな能力をね、少しでも発揮してね、いけるようになると道が開けるじゃないでしょうかね。
まあ、そのためには先生、こう毎年やる国際セミナーを開いたり、またこの場所を使ってですね、最新鋭の機器を並べて、思うと同時に一般企業にアピールしていらっしゃいます。その業績が
そうですね、まあ、私はね、やはりコミュニケーションスキルセンターと称してね、ここは、だからね、職能センターというのを作るときにまず問題になったんですよ、職能とは何だっていうからね、いや厚生文部のね、エアポケットだと谷間をね、埋めてるんですよと。厚生省でいう最後のね、リハビリテーションの、社会的リハビリテーションの最後のね、やはりプリロケーボケーショナルトレーニングユニットという最後の面と、それから職業訓練の労働者のね、全訓練と、この2つのね、ところがエアポケットになってるから、そこをやるんですよと。そういうことでね、盲人の幸いにもあらゆる機械器具がね、進んできているんだから、それを導入すればどのように障害を保障してね、活用できるのかと、 そして障害だけの機会だけが唯一じゃないんですよね、うん、だからその機会をどのように活用して盲人の一人一人がねどのような能力を発揮できるかというふうな考え方でね、あらゆるものは導入してみましょうというね考え方でやって、そしてそれが単にやはりここで実験的なやるのでなくって、指導もしましょう、訓練もしましょう、同時にね社会の人たちにやはりオープンハウスとしてね企業主にね見てもらいましょうというね、オープンハウスをやり、そして国際セミナーをねやって、国内はもちろん国際的にもね東南アジアを中心としてセミナーをしてね、少しでも視覚障害者のやはり能力をね理解してもらうというふうなね方向へということでやってはいるんですね、
まあ、そういう意味で今度盲の方が実力をつければつけるほど盲というものを完全に理解してもらわなきゃなりません。
そうですね、
高いですね、そういう意味で先生はガイドブック、
そうそうそう、
87
万本ぐらい出してますね、これはね、これはね私が自分でね経験して本当にね、私どもがいくら接してみてもね、やはりもう社会が理解が乏しいということはね何かということを私は本当に考えさせられましたね。そうすると考えてみるとね、少数な民族であるね我々がねいかに目の見える人たちに努力してね理解を求めたかと、それを反省すべきだと。だからね、やはりあの人はね誠意がないなとことをね過骨よりもね、その前にどれだけ自分がねその人に誠意を務めたかということをね考えなきゃいけないというのが僕の生きる信条なんですね。それから見るとね、やはり視覚障害者が理解がない、障害者に対する理解が乏しいというのはね考えてみるとあまりやってなかったんですね。努力一人一人は努力しているようであるけどね、そんなにやってなかった。そこでね僕はやはり盲人にね接する人々のためにというねガイドブック、もう触れるものも切っていくというね、それをよだま切るぞじゃないけどねそんな考え方でねポケット用のガイドブックを作ってね、そして目で見てパッと分かるようなね形でねやり出したのが足りましてね、それでもう87万部ですか、今全国の小中学校高等学校ね交通機関デパート、もう保健所からね福祉事務所から病院からあらゆるところへね今ばらまいておりますがね、あれは良かったと思うんです ね、
あれを拝見しますと本当に盲の方の接し方が初めてのところよく分かります。
みんな ね気持ちはあってもわからない、一声出してあげていいかなってわからない、はい、本当にねもう我々が社会の中でね社会的存在として生きている時にはねやっぱり我々の方から声をかけるべきである、必ずね嫌だという人はない、大概ね何とかしてあげたいけれどどうしてあげようかっていう、それがわからないんですね。だからね厚くて薄い、薄くて厚い壁がね生と盲の間の中にあるんだと、そういうものをね取り除かなきゃいけない。それはね差別偏見の文化があるけれど、差別は行政ですね、法律で直せるんですよ、社会の仕組みだからね。だから法律でどんどんどんどん変えましょう、展示事件を認めましょう、ね、展示ブロックをね作りましょう、信号機を作りましょう、郵便貯金のねことも銀行もみんなどんどんどんどんね展示で分かるようにしましょう。しかしね手を引きましょう、文字に目を貸しましょう。これはねやはり社会の問題ですね、心理的構造であって心の問題だからね、やはり心にお願いしなきゃならない。いくら市長さんが知事さんが命令しても言うことを聞くわけじゃないんですよね。そこにねやはり我々がインタッチ、心の触れ合いをね持つには、やはりこの心理的なね差別中でなくして偏見というものをね、これを取り除いていかなきゃいけないと。そうしないともう社会生活もなければね、職業生活なんてのみんなダメですね。社会の偏見だけがね大きくわだかまっていますね。そういう考え方からねガイドブックを作ると同時に講演をね、待って歩いてね、
もう本当にもう先生の1年先のスケジュールは休みには全部決まってるという感じでしたもんね、
そうそう、まあまあかなりね、年間も最低50カ所ぐらいはね、でも15年も20年も近くね、全国各地を回ってお姉さん方、お母さん、おばあちゃんね、子どもさん、誰にもね呼びかけて、少しでもね目の見えない人たちに正しい理解をと いうようなことをね、生の声でやはり呼びかけていくことがね、非常に大事だなということは、これは河野さん、やっぱり僕たちがね思うのは、福祉というのはね、やはり社会のね、家庭の中のお母さん方のね教育ね、そして学校で福祉に対する教育ね、それから職場では福祉教育、それから社会で福祉教育、これがなかったらねダメなんですね。だからこれを誰がやるかっていうとね、やっぱりもう障害者の方からね打ち出していかなきゃダメだと思うんですよ、ね、やはり明日の視覚障害者のためを思えばね、やはり今日の我々がどうなのか、先人のね盲人の人たちの努力のおかげで我々の今日があるんだからね、やはりこれ以上の今日を作り出す、明日を作り出すにはね、やはり今日の我々がどう生きるかってことをね考えるべきだろうと思ってはいますね、
ね、はい、ありがとうございました、うん、
この道に生きて日本盲人社会福祉施設協議会理事長松井慎二郎さんのお話第3回、聞き手は川野くすみさんでした。ではこれでこの道に生きての時間を終わります。
JBS アーカイブ、この道に生きて。この番組はかつて JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組この道に生きてから、当時日本盲人社会福祉施設協議会の理事長を務めておられた松井慎二郎さんの回を4回に分けてお送りしています。明日はその4回目をお聞きいただきます。